聖書は、言葉で、記されています。子どもの聖書は時に絵が描いてあったりしますけれども、通常私たちは言葉で記された聖書を読んでいます。幸いなことに日本語にも訳されておりますので、私たちも意味は理解できると思うんです。で、今司会者の方に朗読をしていただきながら、私は今日説教させていただく箇所なんですけれども、私の心に留まったのは恐れるなという言葉でした。お聞きしていて、説教はもちろん大事なことだと私は思っていますが、それとともに、あるいはそれ以上に大事なのは、聖書の言葉をこう朗読をするのを聞くということがとても大事だと思うんですね。御言葉を聞くということであります。で、念のために今日だけですけど、私はもうそういう思いで聞いていたので、もう一回朗読する必要はないんですけれども、聖書朗読を聞くことの大事さということを皆さんにもう一度再確認、再認識していただくために、今お読みいただいた箇所をもう一回読んでみますので、聖書を見ないでただ、目をつぶっていただいても結構ですが、ただ聞いていただきたいんです。そして聞いて思い巡らしていただきたいのです。例えば羊飼いはどういう格好をしていたのかな、どういう思いで羊を飼っていたのかな、その日は夜空に星が輝いていたのかな、それとも寒い日だったのかな、何でもいいです。御言葉を聞きながら思い巡らしていただきたいということでお読みします。その分説教を短くしたいと思います。それではお読みしたいと思います。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然、その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸を高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアと ヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にした羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りでだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。最初に司会者の方がお読みいただいたときに皆さんの心に留まったことと、まあ、今私が読ませていただいた2回目に、朗読を聞いていただいたときと、まあ、あるいは違ったところが心に留まったかもしれません。同じだった人もいるでしょう。あるいはなんか昨日寝不足で、全然何も残らなかったという人もあって OK です。まあ、それがあなたの心ですから。まあ、来週同じところを読んだら、また読むのを聞いたらまた別なところが心にかかるかもしれません。人間の心は複雑ですから、奥深いですから、いろんなことが心に浮かんでくるだろうと思います。ここに多くの方が今日来てくださっていますけれども、今日はしませんけど、お一人お一人に、どういうところが心に残りましたか、どういう言葉が心に響きましたか、どういう文章が、あるいは情景が浮かんできましたかと聊いたら、おそらく千差万別、一人一人違うんではないかなと思います。まあ、ご家族で、あるいはお友達で今日来ておられたら、帰り道でも家に帰ってからでも、今日の説教がどうっていうことじゃなくて、朗読を聞いてどういう言葉が心に残ったかということを話し合うこともとてもいいかもしれません。御言葉による交わりというのはそういうものだと私は思っております。さて、今日は神様が使わされた天の御使い、主の御使いを通して告げられた御言葉と、そして賛美と、そしてそれに応答して行動した羊飼いのことをお話をしたいと思います。どんなことでも、いつどこでどんなことが起こったか、それは誰によって起こされたのか、起きたのか、なぜ起きたのか、どのように起きたのかということを伝えなければなりません。神の御子が人になった、人が神になったのではなくて、神が人になった、いわゆる受肉ということですが、これは聖書の中の一番基本的な最も大事なことの一つであり、この世において歴史の中で起きた事実、出来事の中で最も私たちに関わりの深い、また最も私たちにとって意味のある出来事であります。その御使いを通して聞いた、そして最初の目撃者になったのは、ベツレヘムの郊外の野原で 4番をしていた羊飼いたちでありました。どんな思いで彼らは夜家族に会うこともなく野宿をしながら羊の4番をしていたのでしょうか。皆さんはどう思われるでしょうか。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。まあ、その日が星空がにたくさんの星が輝いていたのか曇っていたのかまだそんなことは聖書に書いてありませんけれども、ともかく突然のようにして主の使いが彼らに現れたのです。主の使いとともにその御使いを通して表された主の栄光が暗闇の中にいた彼らにを照らしたのです。御使いは彼らに言った、恐れることはありません、恐れるのはやめなさい、その必要はない、私は裁きのメッセージを語りに来たのではなく喜びの訪れを喜びの知らせを告げに来たのだと御使いは語りました。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。この民というのはイスラエル人のことで、イスラエル民族のことです。彼らは旧約聖書の民であり、彼らはメシア、油注がれた者、救い主の到来を待ち望んでおりました。彼らはその当時ローマ帝国に支配されて自由も利かず、本当に神の民でありながら自らの罪のゆえですけれども支配される民と堕落していたのであります。しかし御使いは言いました。恐れることはない、見よ、私はこの民すなわちイスラエルの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせるのです。その喜びの知らせとは何か、この御使いのメッセージ、御使いを通して神様がこの羊飼いたち、最初の目撃者となる羊飼いたちに送ったメッセージは実に端的でコンパクトで明確で必要かつ十分でありました。つまり、いつ、どこで、何が、そして誰が、どのように、なぜ、という知らせを伝えるのに必要なすべてがこの短い文章の中に含まれておりました。今日ダビデの町で、今日聖書にはクリスマスが12月25日であるというようなことは書いてありませんが、しかし歴史上のある時に、おそらく紀元前6年から紀元前4年のおそらく冬だと思います、そして夜でありますけれども、今日というその日に起きた出来事について語ります。ダビデの町、これはベツレヘムであります。しばらく前に学んだあのルツさんの物語を思い起こしてください。あれは主にベツレヘムで起こった出来事です。そしてこのルツとボアズから生まれたオベデ、そしてその孫がダビデ王であります。ダビデはベツレヘムで生まれ育ったのです。今日ダビデの町で救い主が生まれた 長い間待ち望んだ救い主が生まれた、あなた方のために救い主がお生まれになりましたと言いました。この方こそ主キリストです。神でありながら救い主です。油注がれたもの、マシアハという言葉がメシア、そしてこのメシアのギリシャ語訳がクリストス、キリストであります。この方こそ旧約聖書に予言された油注がれたキリストであると付けたのです。どのようにして見分けるか。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。まさにどこで誰が何が、そしてどうしてどのようにしてなぜ、そのすべてがこのところに含まれております。この御使いの宣言がなされたときに、すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。まあ後で歌う賛美歌のグローリア、まあ、栄光、インエクセルシスデオ、神に栄光があるように、でエクセルシス、まあ、意図高きところで、まあ、この御言葉からあの賛美歌は歌あのできているわけですね、生まれたわけです。まあ、ちょうど私のイメージでは何かの街道の中ではないですけれども、この羊飼いが礼拝に招かれているという感じがいたします。そこに神からのメッセージがありました。御使いを通しての御言葉のメッセージがありました。救い主誕生のメッセージがありました。そしてそれを共に喜ぶかのように、御使いの聖歌隊、天使たちの賛美、それが本当にベツレヘムの野に響き渡ったのです。そこに光と言葉とそして音楽が、賛美がありました。まあ、ガチ和音が聞こえたかどうかは私は分かりませんが、勝手にあったんじゃないかなと思っております。そのような御言葉とのメッセージとまた賛美を聞いて、羊飼いたちは行動に出ました。15節以降です。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。私たちは礼拝に来て今日はいい話だったということで終わるんではなくて、それで感動を受けたら、それで魂に語りかけを受けたら、何らかの行動がなされます。今日は素晴らしかった、こういう御言葉をいただいた、この賛美は本当に慰められた、お互いに語り合い、お互いにまた礼拝に来ていない人がいるならば、ああ惜しかったね、また来週一緒に行こうじゃないか、 またクリスチャンではない人にも、クリスマスってこういうことなのよと、こう行動を起こすのが普通ではないでしょうか。この羊飼いたちは出来事を見届けてこようと言って急いで行って、マリアとヨセフと飼い桶に寝ている緑子を探し当てたというのです。一度に、まあ、きっと明かりがついている家を次々に探していったんでしょう。でも彼らは諦めずに、ついに彼らはイスラエル民族の中で、民の中で最も貧しい、最も虐げられた人たちだったかもしれませんが、彼らが羊飼いたちが最初の目撃者になった、イエスに会ったのであります。それを目にした羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせたのです。これは天使が語ったことを伝えた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いたとあります。聞いた人たちっていうのはどういう人たちなのかなと私は、考えました。まあ、マリアもヨセフもイエス様もそこにおられるんですが、また羊飼いたちも、まあ、何人で行ったか分かりません。羊をほっぽっておいてそれでいいのかっていうことも私なりに考えましたけど、まあそれはお任せしておいて、おそらく旅人である二人が、若い夫婦がから赤ちゃんが生まれたということで、まあ誰がこのイエス様を取り上げたか分かりません。ヨセフがしたのか、その宿の人に聞いたのか、産気づいた時に助けを求めたのか、またそれで無事に生まれたということで何人かが集まったのかもしれません。で、聞いた人たちはこの幼子について羊飼いたちが語ったこと、つまり神が御使いを通して、主の使いを通して語られたことを聞いてびっくりした、驚いた。この赤ちゃんが、このまぶねに寝かせられている赤ちゃんがメシアか、救い主か、キリストかと驚いたわけです。しかしマリアは受胎告知を受けているので知ってたはずですけれども、これらの出来事を心に収めて思い巡らしていたということです。まあ、彼女はそういうタイプの女性であったわけですね。聞いてすぐ行動するっていうよりは、それを心に収め刻んで、この子は一体どういう子になるんだろう、それを思い巡らしていたのです。一方、羊飼いたちは、最後20節ですが、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。どこに帰ったのかなって私は思いました。まあ、羊飼いですから、羊のところに帰っただろうと思います。まあ、羊を放っておいて家にまっすぐ帰ったということはないと思いますが、まあ最終的には家に帰ったんでしょう。そして自分たちがその夜経験したことを妻に、あるいは子供たちに、あるいは友達に話したに違いないと思います。私たちは今 クリスマスを前にしたアドベントで、そして来週はクリスマスイブの礼拝、朝と夜と礼拝がありますが、いつものようにクリスマスかではなくて、イエス様にお会いするクリスマスであってほしいと思います。イエス様についていろいろ説明を聞くことも大事ですし、いろいろ考えることも余計なことではありませんが、貝場桶に寝ておられるイエス様に、その御顔の輝きに会う、くすしく輝くその光と私たちは十字架の歌で賛美したところです。イエス様はどういうお顔だったの。このお方を通して父なる神の栄光を私たちは知ることができる。イエス様にお会いする礼拝でありたい。御言葉を通してイエス様を思い巡らし、イエス様をあがめ賛美する礼拝、またイエス様のことを伝えていく私たちでありたいと思います。しばらく黙祷したいと思います。